青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き漫画家福江幸さんをゲストにお送りいたします。福江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、はい、ちょうど福江さんがこの見えない世界について、素養が終わりだったかみたいな話からまだまだ本題に行けてない感じもあるんですけれども、引き続き、甘えちゃんからこう、おじいちゃんが話していいよって言われて、その雲の上のお話をこう聞いた一番最初ってどんな感じだったかと覚えてらっしゃいますか？
覚えてますね。コロナで学校が休みで、運動不足になるだろうと思って、あんまり田舎で人もいないので、人のいない時間を見計らってですね、ちゃんと人のいない場所を選んでウォーキング、ちょっと気遣いますよね。あの時期はね、
あの時期に出るのね、
勝手に出歩いていたのかとか怒られるの嫌なんですけど、ちゃんと運動の目的では出歩いていいという許可が降りてた時期なので、甘えちゃんを連れてウォーキングに出ました。
2人で、
緑道を歩いてたんですね、木の根っこがいっぱいある方が運動になるだろうと思って、人もいないし木の根っこの上をこうゴンゴン歩いてたら、突っかかるわけですよね、甘えちゃん運動苦手なんで、もうこけそうになりながら、もうやめたいと思ったらしくて、そしたらなんとかママの気を引こうと思ったらしくて、ママ私雲の上からママのこと見てたよって話し始めて、知ってるって言って、そんなことより歩こうと、で止めるかなと思ったら止まなかったと、この山育ちがと思いながら、そしたら雷神いたんだよって言ったら、雷神は聞いたことない、数々の本は読んできましたけども、体内記憶で雷神というキーワードは見たことがない、何それって、雷神って聞いて、
雷神、
しめしめですよね、向こうも。じゃあなんか喋り始めて、いやちょっとウォーキングしてる場合じゃない、行ってママと家に帰らされるわけですよ。でそっから、なんかやっぱり最初は惹かれるかなと思ったらしいんですよ、
ママがね、こんな話をして
何してんの、みたいな。でそうじゃなかったしっていうので溜まってたんでしょうね、なんかもう寝るよって時間になると、妹たちが寝た後に枕元でずっと話し始めて、でそれが面白いので全部ノートに書き写して、私がそれでって言って聞いて、
確かにだってもう当たり前ですけど具体性もあるし、これはただイマジネーションで言ってるわけじゃなくて、本当見たものを言ったっていう感覚があるし、もう甘えちゃんも溜まってるから、それでねってこう学校であったようなことを話すような感じですよね、
でも何日もコロナで学校が休みな間、ずっと2人で、それで、ね、ママこの話あるよって、何って言いながら、って全部書いて、でそしたらもともと漫画家を目指していったので、イラストレーターで漫画をちょこちょこ書いたりもしてたんですけど、面白いじゃんこれ、なんか漫画にできそうねって言って、で友達に娘がこんな話をし始めたんだけど、漫画にしたいんだけど、なんか読んでくれそうな媒体あるかなって言ったら、インスタがいいんじゃないって言って、この友達もすごくて、そんな不思議な話をめっちゃスルーして、あるよねそういう話って言って
みんな普通のことのように
あるよねって言って、じゃあインスタでいいんじゃない、そういう話受けんじゃないみたいな感じで、
体内記憶みたいな感じで思われたんですかね、やっぱね。
その友達も後々にいろんなネタをくれるんですけど、見える人でした。
やっぱり界隈が
界隈がすごいですね、確かに、
界隈が
ただのママ友だと思ってずっと話をしてたら、普通に見える人でしたね。
確かに発信そこでもうすればいいなみたいな感じで思われてスタートする。
そうですね。それで不思議なことがあって、インスタグラム最初に上げた時に、誰も知らないじゃないですか、フォロワーさんもゼロで、
そうで、まだゼロで、まず1投稿したみたいな感じの時ですよね。第
1話目を投稿して、待ってたら15分後ぐらいにピョコンってコメントが1個入って、某有名な作家さんから体内記憶面白いよねっていただいて、で私すごいもう若い時から知ってる作家さんで、すごい喜んで、そこを記念にずっと撮っといたんですよ、
だって最初ですもんね、自分のインスタグラムやって最初のコメントが誰だと思ったら、うん、あのもう有名な作家さんで、しかも福江さんも大好きだったから、それはびっくりしますよね。
そう、それ、うん、なのに私あのちょっとミスをしまして、はい、一番最初に上げた1番目があのページが1枚抜けてたんで、はい、もう1回上げ直したんですよ、うん、1回目で全然操作のこと分からなかったんで、うん、あの第1話目が2つ上がってて
ありますよね、
うん、でそれをもう何年もその執着して、うん、その絵本作家さんのコメントを残しておきたいがためにずっと置いといたんですよ、
はいはい、
でもなんか何年か経った時になんかこのコメントがあるってことに執着してたら私はこの作家さんに会えない、
うんうんうんうん、
だからもう捨てようと思ってその投稿を消したんですよ、はい、でもちろんコメントも消えました。
そうですよね、もう削除っていうことをして、はい、
したら次の日に、その作家さんがクラブハウスで公開打ち合わせみたいなのやった時に、
はい、
あの私をその会話相手対話相手に選んでくださったので、
はい、
実際にそのクラブハウスないですけど話すことができて、その中でちゃんとコメント残してくださってありがとうございますってお礼も伝えて、あじゃあ今ね体内記憶 の絵本を作ってるんだよって話をされて、
はい、
じゃあうちの甘えちゃんが記憶持ってるんでって話をしたら、じゃあいろいろ気に入ってくださって、実際にその方の絵本で甘えちゃんが話したその建物の様子とか、はい、甘えちゃんの姿とかもちゃんと描いてくださったんです。
次の日なんですか？
次の日でした。
それもすごいですね。こし、うん、あの福江さんはそれを執着っておっしゃいましたけど、なかなかそんなその人との接点もなく、なんか執着を消そうと思って消した瞬間、うん、次の日にって、それもまたスピリチュアル的なお話ではありますね。
なんか本当執着ってダメなんだなって思いましたね。なん
かそこでね、うん、確かに話した瞬間に何か戻ってきたりとか、うん、逆にそこが執着しなかったからつながったりするっていうことですよね、
うん、ただあの執着、そうですね、ただあの執着してる間はあの気づかないですね、大切なものって思ってるんで。
そっか、それも一つそんなご経験もある中で、うん、甘えちゃんのお話をこう上げていく、
はい、
風になったんですね。
そうなんですよ。
そっか、だから甘えちゃんからこうなんだって言って、じゃあ例えば今のお話みたいに、じゃあ建物ってどんな感じなのとか、登場人物ってどういう感じなのってことを福江さんがいろいろお話しして、うん、それを甘江ちゃんがどんどんどんどん答えていくみたいな感じをメモられてたんですか？
そうですね、うん、ただもう最初の頃は甘江ちゃんもすごいこう話したいって、ようやく話せるっていうのでブワーって話してくれて、
はい、
もう絵も描いたりとかいろいろ具体的にこうだよこうだよって言って、はい、だからもう聞く、なんか私は本当質問する隙間がないぐらいずっとただ聞いて、こうこうって聞いて。
でもあの体内記憶って、はい、まあ、あの皆さんそれはなんとなく分かっていて、でもそれってちっちゃい時に忘れちゃったり、あとちっちゃい時にちょっと話して、でも大人になるとママにこんなこと言ったじゃない、たらそうだったっけみたいな感じになるところ、甘江ちゃんはずっと覚えてるし、今も現在進行形なんですもんね。
そうですね、うんうん、
それは甘えちゃんはやっぱり雲の上のおじいちゃんとつながる何かがあるってことなんですよね。
そうですね、うん、
だけども三女さんも少し記憶があったりするんですよね、うん、次女さんはないんです。
ないです。
次女さんははっきりない。
はい、
それも面白いですね。なんでだろう、3人お子さんいて。
はい、
で三女さんはどんな感じなんですか？ちなみに
三女さんはもうほとんど忘れてますね、うん、
あ、
もうさっきおっしゃったもうセオリー通りです、うん、スタンダードです。
あ、ちょっと覚えてるけどとか、
はい、体内記憶があって小さい時、うん、小学校だから7歳で人間は神のもとを離れるっていう七五三があるじゃないですか、
はい、
あの七五三の時の7歳、
はい、
ちょうどその節目あたりでスポンって一回忘れましたね。
なんかこうリアルティーというか、でも次女ちゃんだけはないっていう、うん、もしも甘えちゃんがあるんだったら次女ちゃんもあるかなとか、あるけどない。
ちょっと甘えちゃんは本当にお腹にいる時からなんかもう違ったんで、妊娠ってこんなもんだろうなと思ってたんですけど、甘えちゃんを妊娠してる時に
初めての福江さんも経験だし、
うん、で赤ちゃん年生まれてきても、
はい、
まあ、こんなもんだろうなと思ってたんですけど、次女をあの妊娠して次女を育てていくのと、
はいは
い、全く違ったんですよ。長女がこんなに違うのって人間っていうぐらい違ったんですよね、
は
い、
感覚的なものとか。
そうですね、もう人間じゃない人入ってくるよねっていうのはあって、
甘えちゃんの時に。
そうですね。
へー、でも実際初めての妊娠って、あの次女ちゃんの時は比べられたけれども、
次女ちゃんを産まないとわからなかった、
ね、そうですよね、うん、と思ったら甘えちゃんやっぱちょっと違ったわっていうことが。
違ったですね、すごい違いましたね、未知に。
でも甘えちゃんがね、ちょうどその自分が福江さんを選んで雲の上から来ることがすごく描かれてるんですよね、本の中でもね。
はいはい、
それもすごく面白いですよね。こうやって、まあ、自分もそうですけど、うん、母親のところに来たんだ、はい、みたいに 思いました。
あ、そうですよね、そうです、はい、
選んでというかちゃんと意思を持ってというか。
そうですね、うんうん、でも選ぶっていうと、はい、まあ、皆さん、あの私は選ばれなかったっていうふうによく言われるんですけど、
はい、
選ぶっていう日本語が、うん、あ、こう非常に広い意味があって、うん、どっちかというとマッチングなんですよね。チョイスとかセレクトじゃなくてマッチングなんですよ。
なるほど。確かに選ぶっていうと選ばれなかったっていうで、うん、ネガティブに捉えるパターンもあるけれども、
うん、選ぶは選ぶなんですけど、うん、なんかすごい素晴らしいものを選んだわけじゃなくて、自分に合ったものを選んだだけなんですよね。しかもかなり妥協して選んで
ここでまあ一家的な、
うん、だからパーフェクトはないんですよ。生まれる前からこういうお母さんがいいって言って、うんうん、行って100%合致してる人はどこにもいなかったから、
うん、
結局じゃあここを抑えていこうかな、ここはもういいかなみたいな、本当にあの物件探しみたいな感じらしい
です、うん、結婚相手もそうかもしれないですけどね。ちょっと経済面はあれだけど、
うん、なんか結婚相手は結構なんかもうフィーリングでガーって結婚しちゃう人もいる、うん、多いので、うん、なんかもっと冷静さを欠くと思うんですけど、
はい、
うん、かなり冷静に、まあ、こっちは住んでるところがあれだけど、こっちは収入はあれだけどって、もう本当冷静にこう淡々とカタログ見ながら選んでるような感じなんで、本当物件かなと思います。
自分のそのお腹に行く時に物件選びと一緒な、
う
んうんうん、まあこんなここにしとくかぐらい
だ。そうそうそう、だからなんかその、うん、本当にマッチングなんですよね。でこっちも、
はい、
あの産みたい育てたいっていうのがないと、うんうん、あのマッチングしないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、だから確かにマッチングって言ってもそのタイミングとかもいろいろありますもんね、
うん、そのうん、だから気持ちっていうよりは本当に自分の本質的な部分と、
うん、
だから自分も無意識のうちかもしれないし、
うん、
なんかそのまずはこう自分の心と本質が合ってる人がまず世の中に少ないじゃないですか。だから本質の部分で私は一緒に子供と生きていきたいっていうのをもう選んでる、もう私が生まれる時から選んでなきゃいけないわけですよね、
うん、
なんかその私も子を産むかどうかは雲の上で決めてきてるので、
はい、
そうなりますよね。
そうですよね、うん、
なのでその時にチョイスしてその通りに生きてないとマッチングが起こらないわけですよね。
あとそのいろんなノイズとかがあったりとかしたりしたら、うんうん、まあ、自分の本当の気持ちっていうのが本当にそれが本当かみたいなところもあるから、うん、そこの本質のところで、まあ、マッチングして、
うん、
もしかしたらご縁があって生まれてくるのが子供っていうものなのかもしれないですね、
うんうん、そうですね。もうなんかあまり難しく考えないでほしいですよね、
うん、まあ、
結局分かんないですからこっちは。
あの福江さんは甘江ちゃんが言ってることをねお話にしているっていうことですけど、
てかその産む本人としてはそれがマッチングしてるかどうかなんて分かんないじゃないですか、うん、この気持ちが自分の本質を沿ってるのか、
うんうんうん、
その圧で言われたものか、
うん、
そのかなりこう内省とかしていかないと分かんないじゃないですか、うんうん、だから、うん、産む本人、妊婦さんはもういろんなものにこう囲まれてるので、
はい、
まあ、分かんないと思うんですよね。だから結局分かんないですよね。 なんか
そうですよね。まあ確かに全てを理解したらこんな不思議な命というものを理解しようとしたらちょっとね、分かんないですよね。
そうですね。
でもそれを甘江ちゃんはでも自分はこうだったんだよみたいなお話はしてくれたってことですよね。
そうですね、
あの、
たくさん
福江さんに行ったからお母さんとこ来たんだよ、うん、みたいなお話はしてくれた
って、ね、だいぶ隠してる部分もあって教えてくれないですよね。
へえ。
それはだってやっぱり親子でこれから一緒に生きていく上で言っちゃいけないこともあるわけじゃないですか、
うんうん、でもそれをこうその時、いや、まあ、もう今はね少し大人になられましたけど、その時の11歳ぐらいの時にも、うん、まあ、そこまで言わなくて、でもここは言ってここは言わないっていうところがやっぱちょっとすごいなとも思いますけどね、うん、いや
でも本当に 2,3 歳の子でもそれは体内記憶話す子供は、はい、あ気使ってんなっていう時はありますよね。
そっか、だからやっぱり子供でも子供ではないっていうか、まあ、一個の子として、
子として
っていうことですよね、うん、
だってずっとこの人に世話になるんですよ。その目の前のお母さんに世話になって、うんうん、この人の機嫌を損ねたらご飯ももらえないし、うん、でその、まあ、自分の命を預けている人でもあるわけじゃないですか。
そうですね。
でなんか下手なことを言ったらずっと引きずられて、どうせ私なんてみたいなことを後々言われるのもすごい嫌じゃないですか。
そっか。
そうだからいろんなことを考えて言うんだよって言ってました。
甘江ちゃんが、
甘江ちゃん
が。そっか、逆にそこは考えてんだよって、
だ人間関係でしょって言われますね。そう、親子でも人間関係、うん、で小さい子が話すっていうそのリスク、うん、もうちゃんと考えた上で話を聞かないとダメだよ。
なるほど、うん、それはやっぱり甘江ちゃんじゃないと言えないことばかもしれないですね。やっぱりこうちっちゃい子の言うことは全部すべて本当ピュアでキラキラしててお母さんを選んだっていうふうに若干思いがちだけれども、うん、確かに人間関係でそこで言われたことがお母さんがどう取るかとか、うん、そういうことも考えて子どもたちは実は言ってたり言わないこともあるって、
うん、そうですね。でお母さんはもうなんか言われたら気分よくしてあげればいいんですよ、機嫌よくね、うん、あそうだ私可愛いから選ばれたんだって言ってこう、うん、その子は望んでるわけなんで、ここからちゃちゃ入れてね、うん、そうでもなかったらしいよとか言う人もないんで、ね、可愛かったんだよって
なるほどね。
よかったねって言って、親子関係が良いのが一番ですよ。なんで選んだかっていうよりも親子関係が良い、う
ん、今のね現世でのね、
現世で
ね、親子関係が一番なんで良いということで、
それが 2,3 歳の子が頑張ってひねり出した答えをこう邪魔する必要はないんですよね。あ可愛かったんだねって、優しそうだったんだねって。
そっか、でも甘江ちゃんのやっぱりあの言葉って、あの次回またあのお聞きしたいんですけど、やっぱりちょっと違うっていうことはあったっていうのはあるんですね。もうその次女ちゃんとの違いっていう、
はい、あの全然違いましたね。
そっか、ちょっとそこら辺のお話とまた引き続き雲の上はいつも晴れのお話を聞いていきたいと思います、はいはい、ここまでのお相手は青柳ゆきと
福江幸でした。
福江さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。